はい、おはようございます。チムシ松本のデジモンショーへ。うわー、ほらいっぱい。本日は5月25日金曜日、26日、日付変わりまして5月26日の土曜日になりました。時間が夜の12時の40分。今から約1時間喋って、まあ1時半過ぎ。そこから、ダッシュで圧縮をかけまして、1時間弱はいろいろもろもろでかかるか。1時半から2時20分でアップ、2時半のアップを目指します。そうすると、兵庫から千葉県に向かっているとある人が、デジをもう一つ前に挙げた回まではもう聞き終わってると思いますので、これで、まあ、この1時間、まあ、それ以上ちょっと僕も忙しくて取れないですけど、これもね、もうやめようかめっちゃ迷ったんですけど、やっぱね、頑張って、西から来ている人も、のことを考え、まあ、それ以外にも、いろいろ面白いことがあったので、もう今日は撮るぞ、ということで、さっきまでもう必死でやってまして、で、まあ、撮る前にちょっと晩ご飯食ってなかったので、昼から、10時間ぐらい飯食ってなかったので、思い出したかのように、まあ、出して、もう、コンビニ行って、適当に、食いたいもん買いまくった結果吐きそうな状態です。もう疲れてね、アホのなってると食べ物選べないんですよね。選べないのに見える、もう目についたもんでいいなって思ったもん全部買った結果、まあ食べきれないんだけど、最後のもう厚切りハムカツパンはもう完全に無駄でしたね。はい、で、本題に入っていこうと思います。まあ、前回は何の話をしたか覚えておりませんが、その前は、トップ50の三原くんに出てもらって、さっきまでちょっと、その回も仕事をしながら、聞き直してたんですけど、ちょっとまあ、なんていうんですかね、二人の距離がまだ完全に近づいて、てないというか、二人での会話が足りてないのに、まあ、デジを取ったのは、珍しい方なんですよ。最初の頃って、できるだけこう、取らないで、まあ、普通に喋ることようにしてて、で、まあ、もう、お互いのことを、まあ、知ってから取ることが多かったんですけど、まあ、なんとなくというか、まあ、その、いろいろあって、なんか、出てほしいなみたいなのもあって、彼が出ることで悔しがる人や、またなんか先になんか関係する人もいるので、まあ、そういうのもあってなんかどうだろうということを言って出てもらったんですけど、なのでなんかお互いの自己紹介というか、僕がまあ普通だったらもうちょっと喋らないで、こう引き出すようにするべきなんですけど、自分のことも三原くんに喋らないといけない。で、三原くんのこともまあ引き出さないといけない。で、普段だとまあね、その自分のところはほっとけばいいんですけど、自分の話をすることで、まあ、次のやつをもらってみたいなのがあるので、まあ、ちょっと、そこは、自分でも喋りすぎ、せっかくゲスト来てもらってんのに、喋りすぎてんなって思うんすけど、まあ、よくよく考えるとそういう理由があるんすよね。うん。で、まあ、でっていうか、ね、急にちょっと全然関係ないですけど、今ね、まあ、ちょっとさっきまで、実は、亀山 こう神山戦用、神山校用にの試合用にあのルアーをちょっとサンプルルアーを作りましというか作り足してまして、でとなチムシサポートアマの分も作らないといけないということで、もうてんやわんやで、でちょっと明日用事があるので、で今日まあまあやんないといけない、でちょっとね図面とかも今日中にまとめて送らないといけないみたいなのがあって、もうしゃかり気になってやってたんですけど、まあどうでしょうね、ギリですね、うん、まあ明日。今日、この喋った後、どんだけ頑張れるかですね。で、そう、解禁、情報解禁。まあ、ルアー目の前に置いとくとね、なんか、というか、ノートに、何を喋るかをバーってメモを取ってあるんですけど、そのページの横のページが、その、何を作るかをバーって下図書いてて、サイズとか。それを見ると、ついついそっちに脳みそがこう開くというかのがあって、あ、それを閉じるのではなく気になるからといって、わざわざブランク、先削ったブランクをそこに下図じゃなく本物をブランクを並べて気分を作るというか、あ、いけるかなみたいなことを考えてしまってたんですけど、やっとあれですかね。なんかそのダムの時に、埋めたかった穴を今回、埋めて、亀山線に、挑める。しかも、埋めるというか、まあ、作りたいものはいっぱいあるんですけど、前回見てたと思うけど、メシアシリーズっていうちっちゃいルアーも作りたいんですけど、まあ、それはまあ、置いといて、もうちょっとその、種類としてバンとこう主軸になるようなもので、それの、若干のサイズ展開を、させて、うん、多分これがあれば試合運び面白くなるんじゃないかなみたいなのを、作ってました。ただまああまりにもちっちゃくなったりとか細いと目ん玉つけれんのかなとか、そういう心配がありますけど、まあまあチムシの中では、まあ過去の中でも、かなり細身の部類に入って、まだボディがねの削りが安定しないというか、なんかちょっと自分の中で不慣れな形なので、多分この喋った後もう一回ね完成したと思ってたボディの軽い削り直しをすると思いますね、今見てて。で、まあ、それは今、避けまして、そう。本日の、あれなんですけど、今日が25日ということで、今月号の釣り雑誌が釣り具屋さんに並びました。で、まあ、前日から皆さんが、バサさんのホームページかなんかで見て、気づいてくれた人から連絡が来てたんですが、今月号、なんと、チムシ、松本、バサーの関東カラー8ページと、表紙の、お仕事をいただくことができて、なんとか、まあ、合格点をもらっていいのかは自分ではもうわかんないですけど、まあ、自分の、できることを、120% やって絞り切って、挑んだので、まあ、自分ではまあ、もうこれ以上、今回はこれ以上できないかなというところまではやったつもりです。で、まあ、それで OK をもらって締めになったんですけど、まあ、良ければ、買って、見ていただけるとありがたいなと思います。そうですね。まあ、その話も しようかと思ってたんですが、まあそれはちょっともうちょっと時間経ってからにします。ちょっと今日精神がバタバタしてるのもあるし、それ喋り始めると止まらなさそうなので、またで、まあまだね、出たてで見てもないのにそんな話するのもなと思って、なのでちょっとストップで、まあとりあえずでも、自分にとってちょっとその仕事をいただくまでは想像してないレベルの取材だったので本当に緊張したし、緊張というか次の日は緊張しなかったですけど、準備頑張ったので、でもそこに至るまでのバタバタというかはやっぱあって、うん、ちょっと成長したかなという気はします。うん、でまあ本当に想像しなかったのでですが、何せよ形になって本当に嬉しいと思ってます。はい。で、いや、メモに拍手って書いてあったんだけど、拍手するタイミング失ったなと思って。で、はいはい。それで、まあ、出て、昨日から今日にかけて、僕まだネット上で表紙になりましたみたいなの、実は言ってないんですけど、自分の口からは。リンクシェアとかしてますけど。で、まあでも、ついつい、エゴサーチが増えますよね。で、見てたら、まあ、喜んでくれる人、今んとこ、ま、9割ぐらい。で、なんかすごい文句言ってる人はいなかったんですけど、まあまあ、それ見て、悔しいなとか、なんか、なんでやねんって思う人もいるかもしんないけど、まあまあ、それは、ね、置いて、と言ってそういう人はまあ見てないですけど、でもなんかこうズレ、精神のズレを感じるコメントは割とちょこちょこ目にしましたね。なんかあ、いやそうちゃうねみたいな、なんかうん、なんか一緒にせんといてみたいなこととか、うん、なんやろな、それ、本人は面白く何かこう、それについて触れたんだろうけど、すげえ嫌みになってるけどな、みたいなのとかあって、で、大体そういうのって書いてる本人が、中途半端なんですよ。その中途半端というの、まあ、大々、僕のことが大々大好きで書いてる、わけでは、まあなんか嫌いではないんだろうけど、よかれと思って書いて的外れな人もいるし、なんかまあそれをきっかけに何か言いたい、言ってみたいみたいな人もまあまあいる。でまあそう、大体そういう人がなんかその他人のことで自己主張をした結果、なんかずれてるよなと思って僕の勘に触るということは、ありますね。でまあいいんですけど、そういうのでね、ものすごい先に出しとけばよかったんですけど、最近でねすごい好きな歌がありまして、クロマニオンズってヒロトとね、とマーシーが、やってる一番新しいバンドで10年超えたんですけど、クロマニオンズ歌詞出てくるかな、いやーすごい一番最近のアルバムでね、の 曲ですごく、いい歌がありましてね、あのラッキー&ヘブンっていうアルバムなんですけど、でかしていこうかな。ちょっと待ってくださいね。でかしていこう。マーシーですね。今回結構マーシーの歌が僕はあの染みるのが多かったですね。あ、そうそう。でかしていこうだ。でかしていこうの意味が僕には分かんないですけど、でもその一番最初の歌詞がすごい良かったんですよ。あの笑っちゃうよ揚げ足取り、自分のカッコつけるためだけ笑っちゃうよ、アンチでしか成り立たない存在証明っていう、ここね、あのその後の歌詞もいいんですけど、その意味をというか、そのバンってきたのはこの笑っちゃうよ揚げ足取り、自分のカッコをつけるため、自分のカッコつけるためだけ笑っちゃうよ、アンチでしか成り立たない存在証明っていう、だから本人がいないんですよね。他人がの何かに対して反応して、で自分あのしかもそれをまあ最近で言ったらだから日大のやつとかあったけど、まあ、まあ僕的にはだからもう選手もバカだし、コーチもバカだし、監督もまあ、バカじゃないとしてもずる賢いというか、まあ、コーチは、まあ、あの飛び抜けてバカそうだし、あれをやらないと出れないからって言って擁護されてるけど、やった生徒もバカだと僕は思ってますけど、あの自分がないのかっていう話ですから、残念だなと思いますね僕は。で、まあ、でもまあ、じゃあそれをなんか書くかって言ったら別にわざわざまあ書かなもういい、どうでもいいと、なんか本当にバカだなと思うんですけど、よろしくないけど、まあこんだけ取り出されてんだから、まあまあ、あのちゃんと落とし前をつけるところまでは行くだろうからっていうことで、まあそんな暇じゃないし、僕がそんなことに何か言及することはないんですけど、そういうのを必ずあの無駄に正義を振りかざして、あのどこの誰か知らない人が頑張って書くでしょう。ああいうのが本当に気持ち悪いなと思うんですよ。でまあ、お前は何なんだと、お前の人生は何なんだと、そのどっちでもいいですよ、頑張ってでも頑張ってなくても。だけどそのいちいち声を上げるのがもう他人にが何かあったのに対して、あのしかも何か失敗したものに対してあの正義感を出すけど、確かにその悪いことしたやつは悪いと思うし、バカだなと思うし、全くいいとは1ミリも思わないけど、あのそれに乗っかって一生懸命自己表現のかのごとくあの言ってるやつねが、あの、人生無駄だなと僕は思いますけど、まあ、そんなのを、で、思い出したのが、クロマニオンズの、その、アンチでしか成り立たない存在証明っていうね、あの歌詞が、すごい、グッときましたね。そう、今日はね、新しくね、最近ね、その、もう、あれ、なんて言うんだろう。ハウツー本なんですけど、自己啓発になるのかどうか、自己啓発ではなくてどっちかというともっと具体的なハウツーなんですけど、その脳みそなんかすぐこう物事が詰まっちゃうとか、あの仕事を溜めちゃう人のがもっとうまくいくためのあのやり方みたいな本とか読んでるんですよ40歳にもなって、 で最近でもね、なんかいい本、いい本って言うと気持ち悪いけど、自分に合うやつね、ほんとやり方でが、あって、あのまあメモの、なんやろな、なんか脳みその整理の仕方なんですけど、まあなんで合うかとかっていうのも分かるんですよ。で別にその人が言ったそのまんまというよりは、いくつかの本読んでるから、なんかちょっとあの若干生意気なことに無理やりこうオリジナルリティというか、オリジナルの使い方をしてるというか、でもその根、一番根っこをこう、その本で見つけたんですけど、まあなんて言うんだろう、やることというか、とか、なんかそのやらなくちゃいけないことを、今までってノートでこう、箇条書きって言うんですか？こう、バーって上からね、横で、行で書いてたんですけど、なんかその人は、こう、紙一枚、こう、マス目作って、マス目にバーって書いていく方法をなんか、取れと、言うんですよ。で、それをやると、行で書いてた時より、僕自身は把握しやすいんですよね。出しやすいのと、脳の中身を。で、多分だけど、やっぱ、箇条書きは、僕からしたらその文章のまんまなんですよね。で、その、マス目を埋めていくやつにすると、もうちょっとその、図柄って言うんですか、絵柄って言うんですかね。ぽくなるんですよ、その、一つ一つが。カードみたいな感じで。で、その方が、なんかその、バーってこう、何があったか思い出したりとか、バーって見たりとか、しやすいんですよね。だからまあ、三原君との会でも言ってましたけど、あの、ビームスの、お世話になってるブスに、右の脳しか動いてないって言われて、そっから意識して考えてんですけど、確かになんか苦手なものに出会った時のあの脳の塞ぎ方をなんとかしないとなっていう思いはあって、まあまああって、こういうことをいろいろやってるんですけど、このやり方はどうもその目で見て、パズルみたいで楽しいから続けれるというか、その自分が把握しやすい仕事の項目出しとか、さらに何を作るかとか、なんかそういうのその予定の決めていく前の段階のあのやつなんですけど、僕はすげえその、あ、こういう風に書き出した方が見やすいんだなっていうのが、あの、よくわかりましたね。だから、あの、なんかすごく、特殊なやり方かどうか知らないんですけど、その本で、その人が、まあ、推奨するっていうか、なんか、そのまあ、その人が編み出したんでしょうね。自分なりに。あの、で、まあ、そういうのを教室やってるような人だが本出してるんだと思うんですけど、まあまあ、僕は、まあ、いろいろ試してきたんですよ。いろいろ。で、まあ、続いたり、続かなかったり、あの、ほぼ日手帳はもう一回休みましたけど、またほぼ日手帳に戻りましたね。仕事の管理というか、なんかその、やっぱ、一年間持って歩くのは重たいんですけど、一年、あの、なんか毎日ページがある方がいいなと思って、一年ちょっと空きましたけど、国屋のパッと見という、薄べったい手帳も気に入ってはいたんですけど、まあ、それから、ほぼ日手帳に戻しましたね。まあまあ、そんなんはいいとして、そう、それのやり方で、バーって今、なんかいっぱい項目を書き出して、まあ、それを元に喋っていってるんですけど、そう、で、バサーの話ね、やっぱ、そういうアクションがあると、必ずそれとリアクションがあって、 で、まあ、いいのも悪いのも目にしますけど、まあ、それはしゃあないですよね。あの、自分が表に出た、分の返ってくるのは選べないですから。で、まあ、言葉選ばずに言うと、まあ、あの、バカなやつが、なんか、そういうので、こう、やいのやいの楽しんでくれて、まあ、自分のことなんて全部棚にあげて、まあ、要するに悪くは書いてないんですよね。悪く書いてなくても、僕、福島さんにもよく、あの、チームチームチームの福島さんに、あの、トゲトゲしい瞬間が多々あると。向こうは悪意ないのに、僕が悪意を持って受け止めてる時があるって言うんですけど、僕はね、のんきにというかね、気を使わずに、本人が気づかずに人に失礼をするバカが嫌いなんですよ。むしろ悪意を持って嫌味を言ってくる人間に対しては、まだ理解できるんですけど、いい人、もしくはいい人の体で生きてて、偶然嫌味になったりとか、なんかそういう変な癖がついてて、あの、言っちゃう人みたいなのがね、すこぶる嫌いでね、あの、無責任な人間だなと思いますね。その、自分の発言が、どっち向きなのかすら、おめえは分かってねえんだろうっていうね。その、プラスなのかマイナスなのかも、気づかずにお前は、あの、言ってんだろうって思うことがあるんすよね。まあ、そういう、まあ、しょうがないって言いながらムカついてるんですけど、まあ、そうですね。でも今回どうなんでしょうね。まあ、僕の知り合いの人はみんなすごい喜んでくれたというか、まあ、びっくりもしてくれて、僕もこんな仕事が来るとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、だって僕のページ終わったら川島さん、まあ、結果なんですけどね。結果なんですけど、その、結果としては川島さん55つってますからね。あの、良かったなと思って。結果で争ったら勝てないなと。うん。あの、だけど、くしくも雑誌の、その、構成を決める段階では結果はわからないわけで、さらに言うと釣りの話っていうんですかね、釣りの魚を釣るまでのことっていうのは、それ釣りの工程であって、それに関してはなんつうんだろう、いや僕も魚でかいの釣りたかったですけどね。でも、まあ、あんまり言い訳をするのは嫌なんだけど、まあ、いっか。でも、その、いろいろ言いたいことはありますよ。その、別に、あの、雑誌さんへの話じゃないですよ。その、やっぱ、やりきったけど、あの、自分が本当に欲しい答え、結果を出せなかったから、まあ、それに関しては最後まで、あの、しつこくやって、一応魚釣って写真送りましたけど、でもまあ、その話に戻して、その、釣りっていうのは、言い訳じゃないですよ。まあまあ、あの、悔しいなっていうのは置いといて、それ言うとキリがないので、過程がありますよね。魚釣るまでに。で、僕はどっちもあると思うんですけど、その、過程というか、その、ちゃんと予習して、釣りするっていう、その、 った方法と、出たとこ勝負でやって、何かを感じるっていうのと、どっちもいいと思うんですよ。楽しいと思うんですよ。その、やっぱ感じるというか、その時、その瞬間にね、そこで釣りしてるのはその人であって、その瞬間のその状況のその釣りっていうのはそこにいる人にしかわからないと僕は思ってるんですよね。僕は嫌いな人がまあまあいて、その嫌いな人のおかげで勉強になって自分の態度を正すことがよくあるんですけど、嫌いな人の中に人が釣りに行ったことに関して、今日のこれだったらこうだったんじゃないって、身勝手な推理をしてきて、っていうね、人の結果に対してダメだったみたいなことを言うやつと喋ると本当にぶん殴りたくなるんですよね。で、僕は多分大会好きなのは、それが一切言い訳が通用しない、結果を50人なら50人、100人なら100人で分かち合えるっていうこと、その時のその瞬間の結果が全てということというよりは、完全に負けを認めることができる、完全に人の勝ちを、すごいと思えることができる、この環境でそういうことがあるんだっていうのを思えるっていう、そこが一つ多分すごく好きな点で、で、僕は本当にね、やっぱ基本的には家にいて他人の釣りに、ちょっかいをかけたりとか思いを馳せるっていうのは無駄だったり失礼だと思っているので、あまり教えてもらうことはありますけどね、今日どうだったとか、話でね、友達と話して、どんな感じだったつって。もうそれはもう、釣りに行けない人間の寂しさを、釣りに行った人の話で埋めてるんですけど、でもそうじゃなくて、今日、雨だったし、釣れたでしょみたいな。その雨が、例えば川で流れが、どれぐらい出てみたいな、まあそういうのを考えることが好きな人がそうやって推理して話すんでしょうけど、でも僕はもう釣りと釣りの結果話に関しては現場にいた人の特権というか、現場にいた人のものなんですよ、僕が思うに。だからどんなに魚が釣れなかったとしても、まあその釣りが好きだらけだったとしても、僕は行かないよりは釣りに行ってる人間のをまあのことをなんつうんだろう、支持するというといけない人がダメっていう感じになるからあれなんですけど、その行ってる人ね、言ってる人を称えたいとは思うんですよね。やっぱり言ってその人が感じることが釣りだと思うから、そうですね。その人が帰ってきて他の人に相談してこうやってんけどどう思うっていう相談を受けて答えるのに関してはいいんですけど、やっぱり他人のその行為行動に対して自らずけずけ、踏み込んでいく、釣り場に行ってないのに踏み込んでいくのは僕嫌いなんですよね。まあなんでそんな話だったのか忘れたけど、そうで、まあ要はだから今回の取材に関しては、 それはまあ結果はあるけど、それがどういう状況だったかを知ってるのは僕と佐々木くんと編集部の松田編集部の佐々木くんとカメラマンの鶴崎さんで、僕はその2人には、認められて終わりたかったから、本当にまあ、無駄な緊張もせず 1000% 完全に力を出す準備をして、まあプラも行ったしけど、むちゃくちゃ咲いたわけじゃないんですけど、頭おかしくなりましたね。やっぱ久々にね、仕事してても釣りのことしか考えれなくなって、まあそういう時って本当にそのルーチンワークが助かるんですけど、もう本当にボーっとね、穴開けるだけの仕事とかをしてましたね。あと磨いたりとか、クリエイティブな仕事をつんですかね、なんか形を出すだとか、なんかを決めるだとかっていうのが本当にできなくなって、まだそれが尾を引いてて今ドタバタしてますけど、まあまあその間、取材が決まってから取材が終わるまでの間はまあちょっとアホの子になってたので、こう手だけ動く仕事ばっかりしてましたね。でまあまあそうですね、まあ選んでもらって、うん、選んでくれた人にまあ失敗だったと思われないように頑張ったつもりなんですけど、しかしまあなぜ、自分がそんなすごいところに抜擢してもらったのかというのがあって、まあ本当にいろいろなことが積み重なってだと思うんですよ。そのなんていうか、言ったらたくさんの偶然で、チムシのルアーの結果っていうのも成り立ってますし、大会の牛久沼で H1 で3勝、牛久沼の大会でのレコードとかも、その一番根底は実はコッシーの優勝、 H1 1戦目の優勝があって、それを朝一ね、高橋さんがおもちゃみたいなルアーなんで大会の時にぶら下げてんだっていう話から始まり、まさかのそれで優勝し、そっから高橋さんと僕の関係ができたわけで、僕とチムシルアーので、まあそれがだから例えばほっといたら消えていくんですよ。だけど僕は僕で、何も別に僕ね、大会に出てるのは宣伝のためじゃないんですよ。自分が勝ちたいのは ある、自分が勝って宣伝したいのはあるけど、宣伝が今 H1 とかめっちゃ強なってきてて、ちょっと気持ち悪いんですけど、僕は上手くなりたかったんですよね、釣りが。一番スタートは。それでさっき言ってた、同じ時、同じ時間、一緒か、同じ時間、同じ場所で、同じ条件でやった人間と会話するということがすごく勉強になったので大会にはまったんですけど、そうですね、まあまあ例えばさっきの そういうのあのコッシーの優勝があって、でそっから高橋さんが結果出してくれて、でもそこに至るまでに僕も結果をねうっすらだけ出してるんですよ。牛久沼の玉屋でね準優勝まで行ってるんですよ、とか H1 の牛久沼で4位までは行ってるんですよ、こう優勝とかトロフィー、あの3位までのトロフィーとかはないんですけどね、残念なことに。でもまあそんなんもあって、そのあれ積み重ねするんですかね、そういうのがあったのは確かなんですよね。コツコツ、それは自分のためにやってたことであり、人体実験みたいなもんなんで、誰もが一日中トップウォーターで大会に出るという特殊な行動はなかなか取れない ですけど、僕はまあ自分のメーカーもあるし自分の性癖もあるので、大会をそれでやってみると決めて、でしかもまあ可能性があると思って始めたから、うまくない時に思ったことですよ。自分たちがちょいちょいそれなりの魚釣れるから揃ったら勝てんじゃんって言った言葉を、唾を吐いた、唾をなん、あれ吐いた唾を飲まないだっけ、ちょっと待ってくださいね。携帯が遅いんだ。入った唾を飲むのがは悪いあれなのかな、ことわざで。あ、入った唾を飲むっていうのは一度言ったことを無責任に翻すこと。あ、僕の知り合いでいますわ、吐いた唾飲みまくる人。あのどこどこのフィールド嫌いやって言っておきながら急にそこいうところ通い始めてホームやって言ってみたりとか するようなことですよね。で、まあ僕は吐いた唾は飲みたくないのでやってるとこもあんのかな。その失礼なことを要は言って言ってたわけですよね、何も知らんから。トップで揃ったら勝てんじゃん、まあ別に今誰かがそれ言っててもあ、まあそうだねとしか言いようがないし、その頃の自分はそこまで卑下はしないですけど、でもまあで、だからさ、これに責任感じて今もやってるんですよとまでは言わないけど、でも逆に言うと、だからそう思ってたのが本当に間違いだとも思ってないんですよ。本当に揃ったら勝てると思う、今でも思ってるから、どっかで。ただそれがめちゃくちゃ難しいことだっていうのに気がつかなかっただけで、その当時はキーパーっていうものの大事さも分かったし、まあめっちゃ人がいっぱい出るとすごく難しくなるんだということも知ったし、それ以前にまあ自分のやってた釣りがもうすごくまあ博打というか勘だけでやってたようなもんだったのになあっていうのもあるんですけど、まあ言うこととかは感じることはまあ自由だから、やっぱりトップで僕の知り合いの突破したらいい魚釣ってるから、僕はやっぱちょっと今、こういろいろまとめ方を勉強して、魚がちっちゃくなった気がしますけど、まあ、元と大元釣り師じゃないからあれなんですけど、その先、まとめる釣りと、その先のなんかまた、もう少しこう、強いさを分かった上で狙っていく世界に入りたいって、まあ、多分何回か言ってると思うんですけど、行けるときはやってやりたいなと思いますね。今回の亀山は分かんないです。多分、そこまででかいのは見えないので、とにかくあのプレッシャーの中で取れる魚を取るっていうのが、ベースですけど、うん。まあまあ、そうね。まあそんなんで、すごくたくさんの偶然があって、でも沼での経験値とうちのルアーの経験値を他の人にもいっぱいあげてもらって、で僕もそれをもらったり自分で試したりして積み重ねてきたのが、を一度発表してもいいんじゃないかという機会をもらったんだと思いますね。うん、あとはまあそういう突破でトーナメンターでビルダーでっていう謎の立ち位置が、まあまあネタとしてはいっぱいあるから、あの困らないっていうのもあるかと思うんですけど、うん、まあ そうっすね。まあ今回本当にだからそうやって取材終わってすげえほっとしたし、まあいろいろ本出て嬉しいですけど、いろいろ思うことはありましたね。うん。もう喋れ、こうこれ行こうみたいなの書いてたけど、時間もあれだしな。そうそうそうそう、一つだけ、あの記事を、ね、仕事にもらえたこともそうだし、その前にその企画をしてもらうきっかけになったそのカバーの釣りっていうのが、取材中になんでこんなカバー絡めるようになったんですかって言われた時に僕は答えが出なかったんですよね、確か多分。だからそのことは書かれてないと思うんですけど、あのその後どっかで釣りしてて、亀山で釣りしててね、午前中奥さん乗せてたんでオープンなとこ釣りしてて、本当になんかああよかったんですけど、もうオーバーハングの中に頭を突っ込みたい、くちゃくちゃのゴミの中にルアーを入れたいって思ってる自分がいるんですけど、嫁はスピニングでちっちゃいルアーを投げて何とか魚を釣らそうとしてるので、そんなとこに行くと引っかかったりとか投げれないですから、まあできるだけオープンで魚がフラフラしてそうなとこを選んで、でまあそういうところの奥に自分はキャストするみたいなのをやってたんですけど、それでだから、ああいかに自分がカバーに依存した人間なのか、まあいじりによってねカバーの依存度が下がって、で今ニューメキシコっていうダブルスイッシャーもそういうカバーではない外の魚用のダブルスイッシャーを作ってるので、そうですね、あとシングルスイッシャーとかもそうかな、少し外向きになっものも増えて、幅が出てきたんですけど、でも、なぜそんなカバーにっていうのは、やっぱり牛久沼の大会と H1 ですね。牛久沼はねやっぱよく分からずにごちゃごちゃやってて、結果的にその中で釣れたことが多かったからっていうのがあるんですけど、それ以外はやっぱえげつないプレッシャーの試合にやっぱ出てみたことで、普通の状態では食ってくんないんですよね、やっぱちょっとトップウォーターで、特にもう朝の2時間ぐらい過ぎた後とか、100手一気に同じ場所から出てそこそこのフィールドでやると、人がちょっと気がね、気持ちがせいててっていうのは、急いでてテンションが上がりすぎてて見逃してしまうような場所とか、あの投げると引っかかってリズムが狂うから、まあここはいいやろみたいなとことか、そういう取りこぼされた場所をやっていくしかなくなってしまったんですよね。で、まあそういう抜け道を見つけながらやってた結果、多分一つ異常なカバーへの執着が生まれたんじゃないのかなっていう気はしますね。うん。まあ、いろいろメモ取ったんですけど、まあ全部は言えないし、まあ全部、まあ、言わなくても。いいのかなっていう気もして、まあ、時間もちょうどいいとこまで来たんですけど、うん、まあそうやって一つの、まあどうやろう、これでまた次回じゃあバサの感想喋るのかって言ったら割とポロポロ喋ってしまったので、あるようなないようなないような気もするんですけど、まあ、バーって出した項目の5つ喋って、あと6個は喋れなかったですけど、まあ、まあまあ無理やりこの後もう一回喋っても、まあ、喋らなくてもいいかなっていう気もしてきて、 出した中から選んで喋りましたけど、ああもう腹いっぱい。まあちょっと、本が出て自分のテンションも高まってて、さっきまでギンギンに気削ったりしてたので精神も高ぶってて、テンション高めで言葉悪めで、口悪めで喋りましたけど、まあ僕の周りの人、その偶然の積み重ねに関わってくださった人、謎の、特殊なことをやってる僕を、拾ってくれた佐々木くん、そうっすね、まあ釣りの相談をしている友達の皆さん、まあには、改めてこうやってその積み重ねの話をしてみると、ありがたいなと思います。まあちょっと牛久沼玉屋ボートの試合はちょっと調子プラにね、プラというか牛久沼下に何回か行って魚いいのかけちゃったんで、ちょっと牛久熱が今ちょっと、もうどうしても消えなくて、もしかしたらまあ、たまに大会なりなんなり、またちょっと今年、牛久沼に、リベンジはしたいとは思ってますけど、まあ、細々とですが、今後も玉屋さん、牛久沼のメンバーとは、の皆さんと、お付き合いさせてもらいながら、今の、修行の地である亀山の、野村ボート平日大会の皆さんとも、腕を磨かせていただきながら、できれば関西の方の釣り場に行って、新たなそのまあダムの今ダムの勉強してるので、ダムの、新しい、またいろんな形を見たいなとかいろいろ思うとこでありますけど、まあとにかく今回、そうやってちょっと自分にとってはとすごく大きな仕事をさせていただいたことで思ったのは、やっぱり、まあまあ周りの人に恵まれてるなという気もしましたね。はい。そういう人らと戦ってるっていうのがまた面白いなっていう気もします。うん、戦ってるから分かる、さっき言ってた同じ時に同じ状況で戦ってるからいろんな人と話が盛り上がる気がするので、まあ僕の、トーナメント の旅はまだまだ続くと思いますけども、とりあえずは明日、まあ日付出たら明日ですね。今日がもう土曜日になってるんで。H1 の神山線、目の前にある削ったルアーを組み立てて、キーパーから、その一本でキーパー、リミットメイク&そこそこのやつを一本、っていうのを、ちょっと大きなことはさすがに、逆に、頑張って通ってるので言えませんが、あの人数でトップで揃えてそこそこの入れて、そうですね、うまくいった時で2キロいかないんですけど、1800いきたいですねっていうところで、まあ、仕事もまだありますので、いい時間になりましたので、こんなところで終わろうと思います。また次回は、まあまあ、チームして撮るのか、誰かゲストに出てもらうのか、わかんないですけど、もう亀山戦の後すぐ撮るのかわかんないですけど、ちょっと、また間を空けないようにちゃんとリズムを取り戻したいと思います。今回も聞いてくださってありがとうございました。福ちゃんは、 あともう少しどこまで来てるのか知らないですが、多分まだこれを聞いた時には到着してないでしょうから、運転頑張ってください。というわけで、ありがとうございました。ではでは。